なあなあ、一緒にボードゲームしようぜ。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
カオリンです。
チュパミです。
グミです。
おいおい、はい、それ開いてみせえだろ。
カオリンです。
私じゃねえ。
いや
あ私じゃないから。
いや今日も始まりまして、
押すんだ押すんだ。
あ、ホロホロ言ってますね。
雷鳴ってる。
ホラボドらしく。
この平泉せい、
ちょっとカオリンさん、ちょっと打ち合わせと違うでしょ。もうちょっと泳がすっていう話だったじゃないですか。
いや、嫌いだった
ですね。まさかね、うん、いや平泉せい、しかもカオリンですって言われた日には突っ込まずには言われないでしょ。
カオリンです。
言い切った、言い切って、
いい顔で。
しかもいや、ところでね、今ちょうどね、はい、まあ、私たちの耳にはゴロゴロ鳴ってますよ。
そうですね、
雷が。
すごいタイミングでしたね今。
まあ多分 IC レコーダーの方にはちょっとね集合できてないかもしれない
ですけど、今のカオリンです、ゴロゴロゴロみたいな。
カオリンです、ゴロゴロ。
すごいと思って。
ラムー的な。
ラムー的なもの。
ラムーですよ。
紹介しちゃった。
ラムーって言っても菊池桃子のことじゃないですからね。
え、何、うん、ですか。
もう何でもないですよ。世代が違う
し。これあれですよ、また反応してくれる方がいるわけですよね。
ワムーじゃねえよ。ワムーは頂上だろ。それワムーはあれでしょ、あの敵のね、あの血液をね、あの人差し指で全部吸ってって最終的に両手上げてワムーっていう、あのワムーでしょ。
そうです、
うん、そのワムーじゃねえよ。
ラムーですよね。
ラムーです、はい。もうラムーの話はいいんだよ。
逆に聞こえたんですよね。
冒頭からなんかこんなテンションでしたっけ。
いやいやいやいや、カオリンさん、あなた何ヶ月ぶりですか。
こんな、うん、ピシャッ
て今家が揺れましたね。
揺れたね。
今日すごい雨でね。まあそんな中収録しているこの第63夜なんですけれども、カオリンさんが久しぶりすぎてちょっと本当に何してたんですか。
正直、
うん、
え、何してたんですか。
そうですよ、
何してた。いや本当、そうめんのくだりはもう本当ですよね。
またそうめん食ってたの。このくだり去年もやったよ。
そうめん、いや違うんですよ。
何
いや、まさかね、うん、いや急に暑くなったじゃないですか。
はいはいはい、
いやもうなんとなく、
うん、
あ、だるいなとは思い始めたんですけど、はい、まあ、そこからエアコンガンガンの生活が始まりますよね。
体調不良。
体調不良です。は
あは
あ、でもなんか年中こんなこと言ってますね私、
うん、本当に。
私そういえば1ヶ月前歯のこと言ってた。いけませんね。
あなたいつもね、体調悪いとか体弱いキャラを、ね、演じてますけど、言っときますけど、おっぱいでかい人はね、そういうキャラ無理だから。
いや、そういう、あの、見えてないからって、
いやでも
私の、その、あの、サイズがね、どんどん
見えてない。サイズって何？サイズって。
あれ、そんなにってことになるじゃないですか。そろそろ私言いたかったんですけど、
ですね、
やばい、やめて。
J カップ。
ほんとやめて。
ちょっと、レコーダーに届きますね。
やめてください、ほんとに。
レコーダーに。レコーダーに入刀が。
入刀とか言わない。入刀だ。そっちのみ、
うん、そ
っち。でもどんな
の。それでもあれですよ、
入刀。入刀じゃない、ね。ああ、カオリンさんの人食い男爵のポトンが届いちゃ
う、ね、何の話だよ。カオリンさんあれですよね、あの体調がちょっとね、いきなりね、急性のプリンセスなんでね。
急性のプリンセス、急性をこう、あれでしょ、急性なんとか、病気の方の急性でしょ、急ぐに性の、
ね、
ちょっと今、
急
ぐに星とかだったらちょっとなんか中二病みたいだな。
なるほど。
あ、体調不良ね。
いやでも多分思うんですけど、あのバイオリズムがあのスチールドラゴンじゃないですか。
意味がわかんねえよ。
もう上げ下げすごいみたいな。
いや、チュパミさん、チュパミさん、言いたい気持ちはわかる。
言いたかった。
グッとこらえてもらっていい。
制されちゃった。
頼みます。はい、もう下な、どこ行くね。下下下じゃねえ。
行っちゃったよ。
どっか行っちゃったよ。うん、まあ、そんな感じで。
でもカオリンさん元気そうだよね。
いや、それで最近なんかね、ボードゲーム会にも来ないしね。
いや、本当にモミさんがタイミングなんかもう私にさせないんじゃないかっていう
ぐらいの。私のせいですか。
タイミングでやるんですよね。
はは。
あの、え、今みたいな。
うん、
今夜マルコポーロやるけど、
そう、
来るみたいな、
うん、
えみたいな。今夜みたいな。集合22時って書いてあるんですよ。マジで。
いや、でもそこにあのあれですよ、いっちゃんさんじゃない、いっちゃんさんと、
うん、
はるちゃんさん、
そうそう、あとみくたさんね。
私ね、あれ見た時
急遽来てくれて
すげえなって思って、で行くってマジかっていう、
ね、あれですよ、あれね、 B 選手なんですよ。
B 選手、
Z 選手ならぬ B 選手、ボードゲーム選手です。
あ、ボードゲーム選手。
でもグミさんもそうですよね。
すぐ集まる。
あでもあれ夕方だったかなって思って行けなかったんですよ。
あでも面白かったな、マルコポーロ。バロニーも面白かったし。なのにね、カオリンさんはまだ遊べてない。
え、そうね。
あ、カオリンまだ遊んでないんだ。あ、そうか。
いや、何その感じ。何そのグミさん、その
お
あ、アドバンテージ。
なんか今すごいちょっとまあ、ラジオじゃ見えないんですけど、グミさんすごかったですよ今。ブベスの目をくれてましたよ。
そうですね、
あーもううわーみたいな、何まだやってないの、うわーみたいな。
グミさんはリアルで、リアルでも勝利点を取りに来ますからね。
あれなんですよ、まあ、コラボドがね始まったタイミングではね、まだまだね初心者だったグミさんもね、もう今ではもうねあなたを抜いて、恐ろしくボードゲーム選手になってしまったんで。
そうですよね、で正直私本当に遊べてないんですよ。
うん、
もうね、だから逆に見ると辛いから、う
ん、あら
あら
だから、
ま
あ
ね、もうすごい見ないようにしてきましたよ。
あら見ないようにダメじゃん。
正直だよ、ホラボドもう聞いてないの。
おい、パーソナリ
ティ辛いから。
パーソナリティだろ。違うだろ、男とマス書いてるからだ
よ。違うわ、誰がマス書いてるわ。マス書いてないわ。
書いてないの、2人でマス書いてんじゃないの。違います。
あ、じゃあこんなでしたっけ、コラボと。
いや、いいです。じゃあね、次の話題いきましょう。
切り替え早いな。
いやでもこういうわけでキレが違いますね。
まあね、確かに大事。いいから次の話題いく。
はい、どうぞ。
はい、じゃあ最近どうですか。はい、
あ、まだそこだったの。そこですか。
なんかありました。
いや、まあ私はね、例によって具合が悪かっただけなので。
他の二人ですよ。
そう、すいません。
何かあったかな。
何もない。じゃあ私、
あ、じゃあ私や。
お、何があったんですか。
いや、もうなんかね、そろそろまあ夏も超えたら秋なんで、知ったかプロジェクトの方
を
送ってまして、
知ったかプロジェクトって豚の鳴き声の須蓋さんを、はい、中心とした知ったか映画研究家っていうね、同人の創作ゲームを、みんなで作ろうと、ね、いろんなスピンオフをゲームとして作ろうっていうのが知ったかプロジェクトですよね。
そうですね。
なんでわしが説明せなか
ったの。しかも素晴らしい説明でしたよね。
すごい。
ほんま殺すからな。
はい、また出直してきます。
出直すな。
出直すんだ。
練習したくねえわ。出直すんじゃねえ。
まあでもそのアートワークが今作って
る。アートワーク、エシパミさんがアートワークをね、詰めて5つでしたっけ。
そうですね、
かなり手掛けていらっしゃってね、
2つでき、今作ってるところ。
大丈夫。間に合うか
も。やばい。秋。
いやでも絶対落とすわけにはいかない
んで。いや、もう太陽おじさん諦めていただいてね。
今太陽おじさんの J-POP のイラストを、
あ、知ったか J-POP、
はい、知ったか J-POP の方を作ってますね。
もう結構駆け込んでるところですか。
はい、
あちゃ
ー、ね、今ちょっとね、それで、
うん、
夜作業してたら、私体質的にちょっと朝方人間なんで、寝ちゃうってことに気づいたんで。はい、
大体のヒューマンがそうだろう。
気がついたって、今気がついたんですか。
そうなんですよね。
うん、
あれおかしいなって、昔はできてたような気がするんですけど、今はちょっと朝方人間になってたみたいな。
ほうほうほう、でもいいことじゃないですか。
でそれでまあ1時間早く起きるようにしましたね。
おお、すごいですね。
いや、もう頑張りますよ。
なかなか早起きってできないですよね。
できない。
まあでも土日限定ですけど。
でも1時間早く起きるって結構早いですよね。30分だとまあちょっと早く起きたかなぐらいですけど、1時間早く起きるって結構な努力ですよ。
そうですね。なんでアラームをなんかね、普段聞かないようなアラームとかを設定したり、あと電話の着信音と同じアラームにしたり。
あえてね、
はい、
出る、あ、何の電話っていうね。
そうですね。
なんか前テレビで着信音で言ったら、なんかハエのブーンって飛ぶ、あの音をやると不快ですぐに目が覚める。
目覚め悪いわ。朝から機嫌悪なるね、これ。
どんな感じなんですか、じゃあちょっと。
ん、
じゃあ朝寝てて、
うん、朝寝てますね、ちばみさん。
はい、
ここ行きますよ。
すや
ちょっと待って、あのね、本当ね、グミさんもろとも怒りたいとこですけど、はい、このくだりリスナーにわかんねえ。あなたたち今一生懸命手でジェスチャーしてますけど、わかんねえから。
わかんないですね、
ラジオだから。絵じゃねえよ、今気づいたのかよ。63回だっつってんの。まあ、そんなね、まあ、ゲームマーケットの話にね、はい、関係するところなんですけど、
はい、
ね、この度ね、はい、ゲームマーケット2015秋のサークル抽選結果っていうのがね、発表されまして、
はい、
はい、はい、今回なんとですね、出展申し込み者が過去最高の464ブース。
おー、464?
そうです。
今ほーって聞きながらもう一度頭の中に数字が流れてえってなりましたよ。
前回がですね365団体の出展だったんですよ。そこから
100ですよ、プラス
超えて過去最高ですからね。でここでですね、もう本当に残念な話ですけど、はい、まあ、それだけのね出展サークル抱えきれないわけですよ、会場としては、キャパとして。
あ、
もちろん会場は広くしてるんですけど、まあもうねそんな許容できなくて、結局1割の方々が抽選漏れになりまして。
あ、
そうなんですよ。私ね応援してるハイライフさんもねそれでね、はい、ちょっと出れないってことになって、まあ、かなり残念なんですが、まあ、それはそれとして、知ったかプロジェクトの皆さんは全部抽選通過
というわけです。おめでとうございます。
いや本当にもうこれはね、その抽選漏れしてしまった方も、はい、まあ、いろんな気持ち感情あると思いますが、うん、はい、ね、それでみんな気が沈んでてもね、ゲームマーケットというのはお祭りですから、
そうです、ね、
まあ、次回以降もこうやって抽選というのはあるでしょうし、ね、うん、っていうところはねちょっと噛み締めていただいて、まずね通った方々は頑張っていただくと、
はい
はい、頑張っていただきます。
なんでね、あのチュパミさんもね頑張っていただかないと。
はい、ここからもガソリン入れてきますよ、
ね、
今まで入ってなかった。ここ
から今までちょっとのらりくらりやってました、
ね、のらりくらり、
はい、
エコモードだったわけですね、
はい、
でですね、まあ、これだけですね、まあ、出展サークルさんが増えてしまうとですね、
はい、
やっぱり気になるのはそのどれだけ回れるかってとこなんですよ、はい、ね、
あ、そうですね、
あとどれだけ作ればいいのか、
うん、
ね、消費者側からしたら回りきれるかどうかってとこですし、はい、まあ、あのサークル側からしたらどれだけ作ればいいのかなっていうところなんですけど、まあ、あのこの話はあの果物集めをね制作されたね純一さんがね言ってた話なんですけど、
はい、
あの、まあ、こんだけサークルが増えてきたってなると、やっぱり新作の生産数の目安っていうのはだいたい50個じゃないかなと、
ほうほうほうほう、
で、おすすめは80個
お、
うん、
ま、その心は、
まあ、開会で、まあ、来ますと、
はい、
でその50個80個っていうのがどのタイミングぐらいからその落ちていったかってことですよね、スピードが、
うん
うん、っていうところで次の生産の参考になるわけですよ。
あ、
うん、なので80個でどうですかと、要は50個は売れるでしょう、でもさらにプラス30個作ってそこでどういう風なタイミングでスピードが落ちていったかとか、うん、どれぐらい売れ残ったかっていうのをそこでまた見て、
はい、
で次も作れるようにすればいいんじゃないかなっていうところが、はい、そういう、まあ、ヒントとしてねいろいろ教えてくださったんですけど、まあ、やっぱり履けるために、うん、その全部作った分履けるために大事なのっていうのはやっぱり事前情報の開示ですよね。
うん、
うん、こういうゲームですとかビジュアルはこうですとか今制作はここまで進んでいますっていうのを、うん、まあ、あのアクライトさんが用意してくれているねゲームマーケットのサイトの方で開示するとか宣伝する、
はい、
あと見栄え、
うん、
ここはまあチパミさんにもつながるところなんですけど、はい、ゲーム自体の見栄えっていうのはやっぱりある程度見栄えがいいと、
うんうん、
まあ履けるわけですよ、その生産した数は、うん、ほとんど、
まあ、ジャケ買いみたいなの、
ね、そうジャケ買いって方がやっぱりいるんで、うん、はい、そういった意味では、まあ、安心してねその、はい、まあ、数作っても大丈夫じゃないかっていう点では見栄えも大事だと、
うん
うん、でまあ例えば姫騎士の魂とかね、ああいったものなんかもうすごい見栄えじゃないですか、まあ、ゲームとしてもね、はい、私大好きなんですけど、
見栄えないと目に留まりますからね、
そうそうです、
うん、
拡散していくんですかね、
やっぱツイッターですね、
あ、
うん、
まあ、情報結局探してる人の方が多いですもんね、実際行かれて欲しいものが何を買おうって言って探してる人たちにどれほどこう掴んでもらうかっていうところですよね、
あ、
やっぱ宣伝してなければそれだけ掴んでももらえないから、
ね、
やっぱりそれだけこう履ける、まあ大事な話ですけど、はい、履けるっていうのも減ってってしまうっていうことは考えられるって話ですよね、
そうなんですよ、うん、まあ、ホラボドとしては以前のねあのゲスト会特別会でもちょっと触れたんですけど、はい、見栄えばっかり追求してもらうことに関してはちょっとあのまあ人によっては嫌だとか、
うん、
まあ、作り手によってはそれよりもゲーム性を求めてほしいみたいないろんな思いがあるとこもありますし、ホラボドとしてもそういうところもあるんですけど、
はい、
まあ、あのどうしてもねこれだけサークルが増えて初めて出展される方なんかもいらっしゃったら、やっぱりこのねあの純一さんが言ってたように50個目安にしてみたり、うん、まあ、もっと売りたいっていうんだったら見栄えとか宣伝とかっていうのに力を入れてみたり、
うんうん、
当日のねポップとかああいうものね、
うん、あ、そうですね、
気合い入れていただいて、
うん、
はい、うん、あの出せば売れるわけじゃないから、
はい、
それに今回抽選漏れしたサークルさんがあるってことはその方々の分も
背負って
背負って
魂を背負ってね、
魂を背負って
出展した方々はその丸ごと背負って
重て、
はい、重たいですね、
そ 重たいですけど、
いや頑張りますよ、
なんでぜひ頑張っていただきたい、
お祭りを盛り上げていきます、
は
い、
コラボドは応援してますから、応援して
ます、ありがとうございます、
はいはい、っていうのと、まあ、ちょっと話題もまたね、あのそこに付随するんですけど、はい、まあ、その参加サークルさんが増えてくると、まあ、その何を買っていいかわからないっていうのがやっぱ色濃くなるじゃないですか、うん、だから、まあそうですね、まあ、ほらこれを聞いてくれてるかわかんないですよ、ホラボドを聞いてくれてるかわかんないですけど、はい、まあアークライトさんがねちょっとこう何か手をね仕組みとか作ってくれたら嬉しいですけどね、うーん、ゲームマーケット前とかにね、はい、なんかねこれがおすすめですみたいなのがねこう分かればいいんですけど、
あーいいですね、グルナビ的な、
そうそうそうそう、
まあ、確かに
ホラボドナビ的な、
おすすめっていうのが分かるっていうのは結構いいかもしれないですね、私あの前回行った時に、はいはい、何も私は何も見てないんです、何の媒体も見てないし、はい、あの本当に情報もわからないしで、はい、まあ、ただ本当にうろうろして自分の目で決めて遊んでっていう風にしたんですけど、やっぱ思いました、やっぱ目安っていうか、やっぱこれはおすすめですよ、こんな点がおすすめですよっていうのがはっきりその事前情報として、まあ、本とかでもいいんですけど、はい、こう あればまずそこを起点として回ったりとかもできるなって、うん、ただひたすらうろうろするっていう結果になったので、
そうです、それはそれで楽しいところあるけど、うん、やっぱりあの自分に合ったボードゲーム探しっていう
の
を、う
ん、地球の歩き方じゃないですけど、何ですかね、あの、ゲームマーケットの歩き方みたいな、
あ、いいですね、
あったらあの初心者の人でも
回りやすいかなと思いますね、そうですね、初心者がですよね、まあ言ってしまったらクロートはいいんですよ、あの自分で情報を探す能力もあるし、あ、ね、なんだったらね、はい、あの仲良くなってたりするんで、ね、はい、いろんな情報が手に入るからいいんですけど、
リピートとかもあったり
ね、そうそう、っていう意味では初心者の方が何かヒントにできるような仕組みっていうのがあればいいんですけどね、というね、まあそんな話もしつつ
次につながるかどうかっていうところになってきますね、
大事ですね、はい、ということで、まあそんな話はね、もう早々に切り上げたいところなんですよ、はい、なぜなら、はい、もう外の雨の音がすごい、
はい、
ザーッ、いや入ってないね、
ゴロゴロピシャーっていう
の、おそらく入ってないですけど、ザーッってます
から、ね、すごいですよね何が怖いって、ほんの1時間前まで一切降ってなかったんですよ ね急に
ホラボドを讃えるように、
讃えられてますか、
いい感じの環境音ですよね、
キャン境音
逆に噛みにくいですよそれ、キャン境音、キャン境
音怖い、あのね、
サミさんね本気でダメ出してるけど、あの環境音を噛んだ時にキャンって言うのはまだいい、はい、けどキャンって言った後に間を作らず環境音って言うから切れないんですよ編集できない、キャンキャン音、
これあの私あの転んだこととかも認めないんですよ、
認めろよ
風邪ひいても認めない、
転んでない、転んだけど転んでない、
はい、風邪ひいても認めますし、あの花粉症ってことも認めます、
アートワークは転ばないんでね
転ばないように頑張ります、
そうですね、ガソリン入れてね、
はい、あでもめっちゃテストプレイ面白いんですよ、もうほんま、
あそうか、もうそこまで出来上がってるわけですもんね、
そうです、
ね、そんなこと話してる間隣で、あ、いやいやいや、もみさんがものすごいそわそわしてるので、バトルにいただきましょうか
はい、というわけで、はい、ここでね今回紹介する、はいはい、おすすめのボードゲーム、今回はこちらです、バロニー、バロニー、
バロニー、
バロニ
ー、バロニー、
いいちゃん、
じゃ、うん、それマロニーちゃんね、私の大好きですね。
最高。私も好きです。
バロニーね、いいですよね。
いいですよ、マロニーちゃんね。
お鍋の中で、はい、私ね、豚肉とか、はいはい、牛肉どうでもいいんですよ。はいはい、マロニーちゃんどうでもいい。この話もどうでもいい。
もう一秒それで分かるっていうところでしたから。
私危ね
えよ。危ない。
はい。じゃあシパミさんいつものお願いします。
はい。バロニーはですね、プレイ人数が2から4人。プレイ時間が45分、対象年齢が14歳以上となっております、
はい、ありがとうございます、はい、こちらバロニーはですね、作者はですね、あの宝石のきらめきね、以前にホラボドでも取り上げさせてもらった宝石のきらめきで注目のデザイナー、はい、マーク・アンドレさんですね、
マーク・アンドレさん、
今をときめくマーク・アンドレさん、
はい、アンドレ、
はい、でシステムはですね、アンドレじゃねえよ何ベルバラ、ベルバラじゃねえよ、ベルバラみたいな、
ベルバラ
はい、はい、どうぞ。
このゲームシステムはですね、シンプルな陣取りアブストラクトゲームですね、いわゆるガチゲーですよ、
はい、
はい、
あ、 ちなみに今一度ね、そのね、まああのリスナーの方でね、まだホラボドを聞き出したばっかの方もいらっしゃるかもしれないんで言うと、はい、アブストラクトっていうのは、まあ、日本語だと抽象的って意味ですね、
うん
うん、例えばオセロとか将棋のように運要素が絡まなくて完全情報公開性っていうゲームをアブストラクトゲームと言いますと、
うん
うんうん、
でですね、アブストラクトの対義語って知ってます？
ええストラクトアブ
何やねんストラクトアブ
抽象的ってことですよね。
アブで
抽象的ってことは何だろう。
対義語はですねコンクリート、具体的ですね。
え
コンクリートっていう言葉ですね。
へえ、
まあ、かといってコンクリートゲームっていうのは存在してないですけどね。
あ、
まあ、ね、まあ、そういうね、
へえ、
まあ、ちょっとした小ネタも挟みつつ、まあ、進めていきます。
最近小ネタ好きですね。
あれなんですよ、あのね、なんか最近言われたんですよ、あのモクソンさんにもね、最近のホラボドはエピデミックじゃなくてね、はい、なんかアカデミックだみたいなことを、
はい、そんな気の利いたこと言ってくれはったん
ですか。そうですよ、
すごいですね。
それもこれもですね、テーブルゲームインザワールドと小野さんがですね、はい、まあ、そこら辺煽ってきたんで、はい、ツイッターで
というとどういうこと
で、そういうちょっとね、はい、そういうなんか知りたい情報みたいなね、はい、なんか日頃じゃ知れない情報みたいなのを聞けるラジオが私は好きですってね、はい、
あ、
それでいてテーブルゲームインザワールドさんの中でね、はい、あのポッドキャストランキングで1位にさせていただいてるからには、
はい、
ちょっとアカデミックなね、もう要素も入れようかなと思った結果ですよ、
はい、いいと思いますよ。
そうですよ、
まあ、あのオロンボ会は最高でしたね。
あ、本当ですか。
はい、もうモアイのことをひたすら言うっていうね、
褒めて
勉強になりましたからね、
モアイについてね、
ね、
インスタントのことを知れましたよ。
ボードゲームどこ行ったみたいな。
そうですね、小ネタも挟むし下ネタも挟むしみたいな、
そうですね、
小ネタもすごいすごいラジオですよこれは。
そうですね、我々
も、まあ、今回もそのノリでちょっとね進めていくんですが、
はい、進めていくんだ。
はい、あ、カオリンさんこのゲーム遊ばれました？
実は私これ遊んでないんですよ。
バロニー遊んでねえよー、
遊んでないんですよ。
ねえグミさん、こんな面白いのに、ねえねえ、
まさかカオリンこれはやってると思ってた。
うわうわうわこれはやってると思ってたって言われた。
勝利点2取られましたよ。
取られました ね、
ねえ。
でですね、このゲーム、ね、宝石のきらめきと一緒で見てください、はい、説明書たった4ページ。
素晴らしい。
4ページですよ。まあ、とはいえ、ね、宝石のきらめきほど簡単ではないんですけど、全然、うん。で、さっきね、あの、カオリンさんがね、このラジオ収録する前にですね、はい、まあ、この目の前にもうすでに用意しています、はい、まあ、ボードとね、まあ、コマがありますけど、コマが可愛いと。
可愛いですね。
言ってましたよね。はい、そんな見た目可愛いですか？
この、これ、馬でしょ？
うん、
馬。乗ってるの。
騎士ですね。
ちょっと可愛いですね、これ。
うん、嬉しそうですね。
そうですね。
これ、コマ好きなので。
コマ好き。
うん、まあ、こんな可愛いコマなんですけど、はい、ゲームはかなりシビア。
はい、
ですよね、チパミさんね。
そうですね。なんかあの将棋とか、
うん、
あの遊んだ感覚そういうイメージなんですけどね。
そうですね、ちょっと詰将棋に似た部分があるんですが、例えば相手の兵士をね攻撃して、まあ、滅ぼしたりとか領地奪ったりするっていう結構ガチゲーなんですよ、
へ、
まあ、いわゆるウォーゲームですよね。
ウォーゲーム、
そうですよ、
はい、
なんかその言い方
え、いや、マッドマックス的な、
マッドマックス的な全然ちげえし、あ、マッドマックスってやつ、
そういう、
あ、ちょっとね感化されすぎです。まあ面白かったです
からね、面白かったですね。
でインストの方入っていきますが、ね、はい、はい、もう目の前に広がっているこちらはですね、この盤となる地形、うん、わかります、うん、これですね、
はい、
このタイル状の地形、こちらはですね、まあ、ヘクス型で、まあ、人数かける9枚、9枚ですね。
うんうんうん、
はい、で構成されます。
はい、
なので4人でやるときは36枚全部使うんですけど、結構ね、はい、机も大きく使うんですよ。
そうですね。
いや、
う
ん、あの、最初これ並べてくれたときに、
はいはい、
これでこんな感じなんだって言ったら、まだ少ないって言われたときに、え、これでって思いますね。
今ね、あのね、適当に2人用のね、うん、あの数で並べてますけど。まあ、
これでも本当普通にボードゲームできるもうぐらいの。
これの4倍ぐらいあります、
ね。4倍、
はい、
4倍
で、ですね、まあ、あの、実はこれゲーム準備段階でプレイヤーがランダムで並べるんですね、この地形を。
そう、
特に決まってないんですよ、
うんうん、
なのでこの並べるってことは、まあ、そのプレイするたびにマップが変わる、
うん、
という、まあ、リプレイ性にもつながる仕組みになってるんですね、
うん、
そして土地っていうのはですね、種類が5種類あるんですけど、山岳、森林、はい、平原、田園、湖の5種類ですね、
うんうん、
でもここがね、その要は並べるタイミングが最も重要、
うん、重要
なので、ここは慎重にしていただきたいんですが、まあそれはね、まあどうして慎重にするべきなのかっていうのはちょっとまた後でね詳しく説明するとして、まあスタートプレイヤーからまず自分のこの騎士駒とお城ですね、この大きなお城、豪華なお城の駒をですね、うん、並べていくんですね、
うん、
スタートプレイヤーがまず1個置きます。で次ね、時計回りでまた次のプレイヤーが置きますっていう風にやってて、最後手番の人は3つ全部置きます。でまた逆回りで置いていくんですね。これ何かというと、最後手番の人、まあ、これかなりその先手が有利なゲームなんで、後手の人っていうのにある程度そうやってバランスのね、
うん、
はい、取るように調整されてるんですね。っていうので、まあ、ここは慎重に置いていただいて、でゲームの目的っていうのは、その土地っていうの、土地タイルっていうのをどんどん支配することで資源タイルを獲得します、
うん
うん、でそれを献上することで貴族の称号っていうのを獲得していくことなんですね。これが大きな目的となります。でそれ何なのかね、カオリンさんもうキョトンとしてますけど、うん、まあ、分かりやすく言うと、その資源タイルという名のサブビクトリーポイントだと思ってください。まあ、サブ VP ですね、ね、これがサブ VP ですよ、資源タイルが。そしてそれをワンアクション使ってね、メイン VP にする、うん、本得点にするっていうのが、要はこの献上して、公爵の、爵位を得ていくっていうところですね、うん、
はい、
これが目的になります。
うん、
うん、で時計回りで回ってくる手番で行うことは至って簡単です。まああれね、あの説明書が4ページで済んでるように、
はい、
まあ、この実は、まあ、結構ガチゲーではありますけど、手番でやることは非常に簡単で、6種類のアクションから1つを選んで実行するだけ、はい、そして6種類のアクションっていうのはね、チパミさんね、
はい、このサマリーに全部書いてますよね。
そうなんですよね、この1人ね1枚ずつ配られるサマリータイルにも全部6種類書いてるんで、ね、それを見ればわかると。なので、まあ、あの最初ね、ちょっとルール説明とかは時間かかるかもしれないんですけど、手番でやることは非常に簡単なんで、実は、サクサク進んでいけるいいゲームですね、で、この6種類のアクションっていうのはですね、騎士をまず配置する徴収アクションと、次に陣地を増やすための、移動アクションですね。これ騎士を動かせます。
はい、
うん、で、3つ目に、その騎士を村か要塞にするための、建設アクションっていうのをやって、4つ目に、その村を拠点とするための都市アクションですね、
うん、
で一発逆転するための騎士ワープ探検アクションっていうのがあり、で最後に、サブ VP ね、さっき言ったサブ VP をメイン VP にするための、称号獲得アクションっていう、この6つのアクションのうちのどれか一つをやってくださいね、うん、でやり終わったら次の人の手番ですよっていうだけです。でゲームはプレイヤー誰かの、メイン VP が60点、60点以上になればその一周をして終わりですね、
うん、
うん、ここがポイントなんですけどね、何ラウンドやって終わりとかではなくて、誰かが60点以上になればそのラウンド、その一周が最後になりますよ、
うん、面白いですね、
はい、
でこう決まったタイミング来るじゃないですか、終わりが、
はいはいはい、
これはだからここに達しない限りはずっと続くってこと
ですね。そうなんですよ。ただまあ、ここもね、非常にまあ、ポイントとして説明したいとこなんですけど、まあ、ここはね、私もかなり力をして言いたいとこなんで、まあ、後に回すとして。
はい。
はい。で、最後に余った手元の資源タイルっていうのも勝利点になって、最も点数の高い人が勝利ですと。うん。っていう、まあ、ね、大まかに説明すると、これがゲームの流れですね。
うん。
うん。で、チュパミさんとね、グミさんはもうこのゲームやりましたよね。
はい。
どうでした？楽しかったですか？
楽しかったです。
うん。
ギリギリの戦い。
そう、ギリギリの戦いになるんですよね、必ずね。
で、もうなんか砦を立てられてしまった後はもう動き、身動きが取れなくなっちゃって。
ほうほうほうほう。
あれちょっと砦羨ましいなって思いながら。
もう砦の説明、皆無の状態で突っ込むからすごいよね。
あ失礼失礼。
砦って何ぞやとかね。何ぞやとかね。まあ、そこら辺も触れていきますか。
はい、
はい、ではですね、お三人に質問します。こんなシンプルなゲーム、ね、
はい、
システムなのになぜこんなに面白いと思えるのか、なぜこれだけ世の中で評価されているのかっていうのを考えてみてください、うん、シンキングタイムスタート。
お
ー、ブブブブブブブブブブブルルルル
ルルルルルルルルルルルル
なんだよさっきから、はいはいはいはい、うるせえな、
ウェルウェルって言ったんです。
ああ、そうかそうか、はい、じゃあ
一生懸命手を挙げてくださいましたよ。
グミさん、
はい、 とですね、
はい、なぜ面白いのか、
はい、なんかそのねちゅぱみさんがかなりカツカツの、ね、
うん、
戦いだって言ったんですけど、
はい、
でパッと見た感じなんかすごく広く、
うんうん、
広いんですけど
敷地がね、
敷地がね、
うん、
だけど最初の時点で、うん、城が自分の城が3つたたってるんですよ、
うんうんうん、
つまり4人でやったらもう12個たたってるんですよ。
そうですね、たたってるっていう、呪ってるっていうか、たたられてるっていう
たたってる
立てられてるんですよ。
あ、そうですか、
はい、
病院ジョークかと思いました。
だからね、でさらにそんなに12個も立たってる中から、はい、
うんうんうん、
さらに自分のを城2つ立てないといけないわけなんですよ。
そうですね、
うん、って考えると、
そう、あの1人のプレイヤーに対して城は5つしか持ってないし、うん、そのうちの3つをゲームの準備の段階でもう建てちゃうんですよね。
そうなんですよ、うん、だから意外とそんなに場所が本当に広がっていける、自分の陣地を増やしていける場所がほとんどない中で城を建てていかなきゃいけないっていう、
うんうん、
このカツカツ感、
うん、あ、この狭いところに、
うん、そう、お前じゃないみたいな。
そうですよ、もう大都会東京ですよ、ここは
大都会東京、田舎くせえ言
葉大都会東京、ちょっと古いですよね。
あなた完全に出身が田舎だってバレました
まあ、そうですけどね、
はい、私は、
はい、
あ
やってない、かおりんさんが、はい、
ちょっと今
予想で、はい、
完全な予想で、
はい、
あとやってないので、やったことないので、
はい、
私もさっき聞いたその点数、誰かが60点にならないと結局いかない、うん、なんていうんですか、あの、まあ、終わりがにならないっていう点かなと思ったんですよ。今までのって必ず終わりが来るじゃないですか、どんなにやっても必ずターンで終わりが来て、まあ、そこで一番点数の高い人っていうのになるけど、じゃあ例えばここで、
うん、
あの60点以上の前に自分が55点だったで、相手も55点だったって時に、
うんうん、
これどっちかが言ったらもう次ゲーム終わりわけですよね。
そうですよ、うん、
でもここで行かない、点数行かないことも選択できるのかなって思って、
あー、それは
なったあれですね、休んでた割には冴えてますね、
まず
です
ね。
はい、じゃあちぱみさんどうぞ。
いや、そうなんですよね、だって横に水平移動できるっていうのも、
なんで横に水平移動意味が分かんない
今ちょっとルー大島的な感じです。
横に水平移動何の話してるの。
いや、だから
得点
が、
はい、
そのこの時点で55の時点で60にもいけるけど、
うんうん、
でも
その55の時点では60にいけないですけどね。
こっちです、こっち、
あ、そうだ、こっちです、失礼しました。
70か65ね、
はい、
うん、が何ですか、
が
うん、うーんじゃねえよ。ちょっと可愛らしい、うーんって言えば許されると思いやが
って。両手なんです
か。ここ配信するからな。
やめてくださいよ。
カットしねえから。
カットしてください。
カットしてください
よ。カットしてくださいよ。
おめえカット前提で喋ってんの？
そうです
ね。そうですねじゃねえよ。何いいともみたいに言ってんだよ。終わったわいいとももう。バイキング
終わりましたね。
はい、というわけでおさらいしますが、
はい、
私ね、まああの、まあカオリンさんが特にねいいことを言っていただいたんですけど、まあ個人的にですよ、はい、あくまで私個人が思うなぜこのゲームはこんなに面白いのかっていうのを3つあるかなと思っています、
はい、
まず1つ目、なんといってもこの絶妙なゲームバランス、まあ、これがまあグミミさんがさっき言ったねカツカツのゲームっていうねシステムで出来上がって構築されたカツカツのゲーム性っていうところにつながると思うんですけど、この絶妙なゲームバランス、そして完成度の高さですね、
うん、
まあ、これはもう宝石のきらめきでもそうでしたけど、
うん、
まあ、どれだけテストプレイして、ね、突き詰めていったのかわからないですけど、ここまで、ね、完成度を上げてきたかとっていうところはまず一つ目で、まあ、基本的にこの禁止区域とかっていう制限が多いんですよこのゲーム、
うんうん、
まあ、あのカオリンさんわからないと思うんでこのサマリーを見てもらうとですね、はい、この禁止マークでいくつかあるじゃないですか、とにかく禁止マーク多いでしょ。
この射精に至るのみんなそうですか。
そうです、
禁止です。
これは禁止なんですけど、これは禁止区域だったりするんですね、そこには建てれませんみたいなことなんですが、はい、その制限がですね、まあ、本来他のゲームであれば、うわ結構めんどくさいなとか、もう締め付けやんけと、自由に遊びたいと思っても、このルールに縛られるなっていうところなんですけど、それがですね、締め付けとしてではなくて、互いの戦略へとつながるようにできてるんですね。で、そのバランスがまず絶妙。例えば、この山岳、山ですね、山の地形タイル上にね、この自分の村だったり、騎士っていうコマを1個だけでも配置していると、そこへはですね他のプレイヤーは侵入できなくなるんですね。
ああ、
うん、
厳しいですね。
そうなんです。でそれを利用して他の人に邪魔されない自分だけの陣地っていうのを確保していけると、
うん、
うん、 その際気にしなくてはいけないこと、うん、大事なことは駒の数なんですよ、うんうん、この要塞は2つしかありません、
うん
うん、そして他の村、城、騎士、すべての駒がですね有限なんですよ、
うん、
でゲーム全体を通してですねギリギリの数しか用意されてないんですね、
はい
うん、
これは本当たまりません。これは遊んでみないとなかなか伝わらないと思いますけど、うん、こんなにちょうどいい数かっていうぐらいに、
はい、
本当ギリギリの、
まあ大概ちょっと余ったりとかまあ足りないかなとかじゃなくて本当にギリギリで足りるみたいな、
ギリギリ、そういやギリギリで足りない、
足りないんですか。
そう、騎士が特に足りない。
そで、ね、でその騎士をねまた使うためにね、その戦略として騎士を復活させるための行動をまたしなきゃいけなかったりとか、
そうですよね、
このバランスはですね非常によくて、で例えばあそこに置いたら完全に自分の陣地を築けるようになるなとね、山岳に自分の駒どんどん置いてって、そしたら他のね人が入ってこれなくできる、やったって思ってても、その分広く展開できるだけの駒がなくなっちゃうんですよ。まあ極端に言えば山に全部自分の騎士をね、うん、置いていったとしましょう。騎士もね数少ないですよ、うんうんうん、7つしかないですから、その7つ全部置いたら、おーみんな入れない、私の陣地ラッキー、これであとは得点取るだけってなるんですけど、うん、そうなると他のプレイヤーはどんどんどんどん陣地を広げていってるのに、自分の騎士はもう動かせない、
うん、
山から離しちゃったら、移動しちゃったら攻め込まれる可能性があるからっていう風になって、おーどうしようどうしようっていう風にまた悩むんですね、
うん
うん、だからここの山は守るけど、こっちの陣地はまだ相手が来てないからいけるんじゃないかみたいなんで、どんどんどんどん自分の中でどこに置く、置かない、攻める、もしくは相手を騙すっていう行為に発展していくわけですね。
お、うん、なんか聞いてるだけでかなりストイックなゲームですね。
ストイックですよ、このゲームかなりストイックです、はい、そして2つ目、
はい
はい、戦闘システムですね。この戦闘システム、グミさんわかります？この戦闘システムめちゃくちゃシンプルじゃないですか。
シンプルですね。
例えば本来のウォーゲームっていうのは、まあカオリンさんにわかりやすく言うとね、
はい、
セレニッシマ、
あ
セレニッシマっていうね、あれもまあコラボとでも取り上げさせてもらったね、はい、海でウォーゲームするわけですけど、はい、まあ、お互いの陣地とか取り合ったりね、街を支配していくゲームですけど、はいはい、あれは自分のその船駒にできるだけ水兵を乗せて、
はいはい、そうですね、
百波線を築き上げて、はい、でもってダイスで投げて相手を攻撃して落とすか落とさないかみたいな攻防があるじゃないですか、
はいはい、
でもこのゲームはですね、要は自分の村ありますよね、カオリさん、そこに他のねプレイヤーの騎士駒が1体来ました、
はい、
これでは落ちません、
はい、
でももう1体入っちゃうと、もうここで戦闘終了です、自分の村は滅びます、はい、っていう風にたった2コマね、その同じ陣地に入るだけで戦闘が終了して、相手が滅んでいく、それだけなので非常にねシンプルなんですね。
これ守ることはできないんですか？
ね、ん、
守ることはできないんですか？
あ、いい、さすがですね、素晴らしいですね。まあそこはじゃあチパミさん説明してください。
お願いします。
早いな
早かった、すごい早かった今。
どんだけ覚えてない
いや面白かったなってことは覚えてるんですけど、
うんまあそうですね、まあ、これ守るっていうのはどうやるかというと、
はい、
自分の駒置いときゃいいんですよ。
あ、
とっても単純、はい、自分の村にもう一つ自分の騎士を横に添えておくだけで守れます、はい、これで誰も侵入してきません。
自分の駒が2つあるともう入れないことになる。
そうです、
そうなんですね。
なので村に限らず騎士駒2つあってもそこには誰も入ってこないし、はい、っていう風になります。
あ、今ので、でもさっき言ってた、うん、あのことが通じました。だってそれ守るのにも騎士を使うんですよね。
そうなんですね。
そういうことです。そうなんです。
そんなことしてたら何もできなくなるじゃないですか。
万年人手不足です。
人
手不足です
人手不足騎士不足。
守るために自分のね村の横にね騎士を置いておきたい、
はい、う
ん、特にここは守りたい陣地なんだと思ってても、うん、結局他のプレイヤーの後を追ってね移動させたくなっちゃう、
うんうんうん、
陣地を広げて得点を取りに行きたくなっちゃう、
そうですね、攻撃は最大
の、ちょっと調子乗って今なら大丈夫と思って出かけたら、
はい、
横から落とされる。でも騎士は有限なんで増やせない、
はい、
っていう風に、うん、まあ、非常にねここでね、まあ、あの自分だけの攻防戦というのが発生してくるわけですね。
はい、落とされた場合、
はい、まあ、
この町とか戻ってくるんですか？
あ、さすがですね。もうカオリンさんさすが生えてます、
うん、生えてます
生えてます
頭から何かが生えてます。
生えてる、はい、私生えてます。
いろいろ生えてますね。
いよいよ、う
ん、いろんなところが毛が生えてますね。
やめなさい当たり前だろ
当たり前って言うね
潔いんだ。
はい、帰ってくる。 これね、実はわざと行うっていう戦略もありなんですよ。
はい、わざと行 う, う、ね、
はい。
何をですか？
まあ、ちょっとね、後で説明しようと思ってたんですけど、はい、このね、さっき言ったサブ VP っていうのは、この資源タイプですよね、はい。この資源タイプはどこで取れるかっていうと、自分のね、騎士っていうのを村に変換することで、ね、ワンアクション使って自分が置いてた騎士を村に変換できますよと。で、変換すると、そこの地形に対応した特典、資源タイルが手に入るわけですね。
要塞でも OK です。
はい。はい。で、そうやって自分の騎士をどんどん展開させて、それを村にすることで、そこに対応した特典が手に入るということはね、村にしたタイミングで騎士は帰ってくる。
はい。
そして、村にしたことによって村駒が減っていく。はい。でも村駒も有限なんで、全部を使い切ってしまった場合には、さらに村を建てたい場合に、どうしようかなって思ったら、あえて相手に滅ぼさせるっていうのも手なんですよ。
あ、そうす、帰ってくる、帰ってこさせるために、まあそこはもう捨てて、次のところへ進むために、
攻め落としてもらうっていう風にするのも一つの手です。
ただし、ですよね。
そう、村っていうのは、自分の村は滅ぼされてしまうと、はい、そのタイミングで、カオリンさんが持っている特典のこの資源タイルを1枚奪われちゃうんですね。はい、その落としたプレイヤーに。
はぁ、ね、まあペナルティというか。
はい。
はい。
っていうところでですね、いや、いい流れだな。三つ目の私が伝えたい面白いポイント、つながりましたね。変換タイミングが、ね、勝敗を左右するこの点数システム。ここも非常に大事、うん。このゲーム実はですね、さっき言ったように勝利点の変換にワンアクション使うわけですよ。要は1手番ですね。うん、1手番使うんですけど、そんなね、いちいちね、勝利点を変換するためだけに1手番使ってたら、他のプレイヤーに先越されちゃうわけじゃないですか。
そうですよね。
どんどんどんどん陣地広げられちゃうわけですよ。うん、だから、いや、後回しにしよう。ね。別に後で変換すりゃいいやと思って後回しにしたりするんです。そしたら村焼かれて奪われるんですよ。
焼かれて。
ああ、そうですね。さっき言ったこのタイルは移るんですよ。奪われてしまうんですよね。
そうです。うん、で、逆に言うと変換すれば、この資源タイルっていうのはなくなって、別の勝利点ボードっていうところに記載されるんですね。そこに入っていくわけですよ、得点がメイン VP として、はい、なのでサブ VP をメイン VP にするために1手番使うんですけど、はい、それを怠っていると他の人に村を焼かれてその得点を奪われちゃ
う
ということは後で変換しようと思ってたのに得点が少なくなっちゃうんですね。
うん、
しかも得点を変換するためにはね、グミさんね、
はい、
15点置きなんですよ。
15点置き、
この勝利点のね、勝利点ボードのこの数字を見てください。
そういうこと
だったんだ。0、15、30、45、60っていう風になってるじゃないですか、
はい、
それ以外の細かい数字書かれてないですよね、
はい、
これ何かって言ったらサブ VP を15点集めた状態でワンアクション使って、
はい、
このメイン VP に変換すると1個先に進んで15点入りますよと、
うん、は
あ、うん、そうですね。
しかもですね、15点を超える分はですね、消滅しちゃうんですね。はい。この資源タイルはですね、まあ、それぞれのね、平地とか森とかで得点が違うんですよ。で、ここの金色のね、数字見ていただいたらわかるんですけど、山は2点だしね、まあ、平野っていうのは4点とかだったりするわけですね。はい、で、こういうのを集めて15点以上にしたら、やっぱりね、端数生まれるじゃないですか。
16とか17
とかなっちゃうわけですよ。はい、でも変換したタイルは全て没収とされてしまうので、はい、
なしですよね。
で、17点だったら2点無駄にしちゃうわけですね。
はい。
だったら、綺麗に15点に揃うまで、別のところをね、自分の村立てて、集めてから行きたいんじゃないですか。
はい。
そしたら村焼かれるんですよ。奪われるんですよ。
ねえ、食べてた一番いい5点とか持ってかれるんですよ。
そうですね。持ってかれるのが一番高い点数だし。
そしてね、千葉さん。はい。怖いことに、
はい、
知らない間に最終ラウンドにされたりするんですよ、
は
い、
あ、
これはまた怖いですよ。
そうですね。
これがカオリさんさっき考えたところですけど、はいはい、要は60点になると、はい、まあ、それが最終ラウンドになりますよ、うん、60点以上になれば最終ラウンドですよって言いましたけど、うんうんうん、例えばカオリンさんがまだ10点だとしましょう、
うん、
はい、10点ありますと。で、自分はいっぱいサブ VP 持ってるから変換をね4手番使えばね、あっという間に私は70までいけるから余裕余裕と思ってたら、他のプレイヤーのグミさんがですね、急にね変換して60点されましたってなったら、もうこの一周が最後です。つまりあなたの手番でね変換しても1手番で1回しか変換できないんで、はい、グミさんが60点、カオリンさんが25点で負けですと。
はい、これはもどかしいですね。だってこんなことされた時には実際は自分が本当に勝って出たはずなのにっていうことがこう、は
い、いつ終わるかわからない ね、 ね、相手のことをよく見てないといけないですね。
ああなるほど、
そうなんですね。
シビアですね。
恐ろしいゲームですよ。
結構終わった時にあと2手番あれば勝てたみたいな、
そうですね、
いうのが結構
勝利点は持ってるのに負けるんですよ。
うん、
なかなかないですよ。
そうですよね。普通はだいたい持ってるものがそのまま点数になって、まあ、トータル的には勝ったってことになったりするじゃないですか、うん、一番最初に上がっても、
うん、だからみんなで、ね、負けた後に言うセリフがだいたい決まってるんですけど、
はい、
私勝利点では勝ってるのにっていうん
ですよ。ああなるほど、
持ってる勝利点では勝ってるけど、はい、ゲームのルール上負けちゃうんですね、このゲーム。
そうですよね。でも手元にお金を持ってても、
そう
そう、銀行に預けに行かないとダメなんですよね、これね。
次を自分でこうやってうかうか持ってても、
はい、奪われちゃう可能性もあるし、
そうなんですよ。
だからどこまで我慢してどこで、ね、踏み切るかってところが大事ですね、はい、でこのゲームシステムの中でもどこまで手を広げてどこを守るかっていうことなんで、うん、意外と関係に似ている状況なんですよ。
あ、
うん、缶の周りをずっと回ってても、はい、守ってても結局相手を捕まえれないし、じゃあ遠出して、ね、鬼として、まあ、他の、ね、プレイヤーを捕まえに行ったら缶を蹴られてしまう、
は
い、でみんな奪ってたね、そのプレイヤーね、あの捕まえた人間たちも放出されちゃうわけじゃないですか。
うん、
ああいう気持ちをね、このゲームで体感できるんですね。
そうですね。もうずっとずっと悔しい、うん、悔しいっていうね。
めちゃくちゃ悔しいですよね。
なんかこの感覚今聞きながら、
うん、
なんかスモールワールドにちょっと似たものを感じました。
ああ、スモールワールド、まあそうですね。
あれも結局その滅ぼす、ね、うん、あのあえてその殺すことでまた次のへ行ってっていうところがあるじゃないですか。それで点数を稼い、せっかく育てたものをあえてこの手放さなきゃいけない状況が来るって、うん、でもそれも戦略になるっていうのは似てるのかな、うん、ちょっとだけですけど。
ただ私は個人的にはスモールワールドよりこちらのゲームの方がおすすめです、
うん、でもよりこっちの方がでもストイックな感じがしますね。
ストイックだし、まあ、アブストラクトである以上は、うん、ゲームの遊んだ感覚はまたね違うんですよ、意外と、うんうん、
それにそのもしあのその資源タイルの方をこっちに換金しちゃって、
はい、サブ
VP の方をこっちに換金しちゃって手元になくなった時に村とかを滅ぼされても、
うん、
私手元にないからあげられるものありませんっていうことで奪われないんですよ。
そうです、う
ん、それも戦略ってことですよね。
そうです、
そうです、自分が返してほしいタイミングで自分が何も持っていなければ、
はい、
自分がウィンウィンなわけですよね。
そうで向こうもなんかわざわざ倒したのに、なんで今ないのみたいな感じの気持ちになると、
で変換誰かが始めたらもうみんな慌てて変換しだしますからね。
みんな変換しますね。
もうでも間に合わないんだよ。
いやちょっと待ってください。でもこれって確か移動って相手のものがあると通れないんですよね。
そうですよ、
うん、
いやそれは例えば山だったら1個あれば通れないし、
あ
普通の他のタイルである、はい、地形タイルであれば2個あれば通れないっていう状況、うん、1個だったら通れちゃうんですよ。
ここ結構あれですね、キツキツ身動き、あそれが身動き取れなくなるっていうのはそういうことなんですね。
はい、
やっと分かりました。
そういう感じでね、う
ん、はい、
まあ私が挙げるこの3つの面白いポイントっていうのはこういうところかなと、うん、はい、じゃあここからですね、あのゲームを遊ぶにあたってのポイントをちょっと説明させていただきたいところなんですね、はい、まあ、今までは面白い部分に関して話しましたけど、遊ぶ時の注意点というか、
ま
あ、これをちょっとね、あのいろいろ考えてもらうとより遊びやすくなるよってところなんですが、まずね、
はい、
一番言いたいところとして最初のボードの組み立て、
うん、
そして城と騎士の配置、
はいはいはい、
これがですねもう言ってしまうとこの時点で勝敗もう消してるんですね。突き詰めるとね、大げさに言って突き詰めてしまうと、はい、一番最初に配置した時点でもう勝つか負けるかも決まっちゃうぐらい大事な、
うん、
もう局面なんですよ、うん
うんうん
うん、それはもう初めてバロンに遊ぶ人だったらまあよくわかんないから置いていくだけですけど、まあ例えばもう10回も20回も遊んでる人たち同士で遊ぶんだったらもう一番最初一番ヒリヒリしますね。うん、うん、ね。
そうですね。それでなんかその湖のそばとか山のそばだと攻め込まれにくいと思ってそこに、
ね、もありますし、湖の横に ね城を建てると、はい、徴兵の際にですねプラス1騎士駒置けるんですね。
3人
ボーナスとして
3つ置けちゃう。
3つ置けるようになるんですよ、
はい。
ただこれはですね私は思うに。おそらくミスリードですね。
はい、
うん、
そうですよ、大失敗しましたよ。
そうでしょ。
あのこれ岩山とか水の付近に城を、うん、そこばっかりに置いてたんですよ、
うん、
もうあこれもなんか騎士3人置けるしこれはいけるやんって、
はいはいはい、
そしたらもう人ではなくなるわよ、身動きが取れなくなるわ。
そして他の人も同じような考えで置いてくるんで、
はい、
一つの湖の周りに城をやたら建てたりするんですね。
そう、
慣れてない人は特に、そうするとすぐにぶつかる状況になっちゃうわけですよね。
そうですね。
これはおそらくわざとそういう風なシステムにすることで、
はい、
ちょっとね戦闘が行われたりヒリヒリするような状況を作ろうとしているんではないかなと思うんですよ。
うまく使えるようになったら、その自分が全部をその湖のそばに置くんじゃなくて、ここの城はまあ動く専門として、騎士を出動させる専門として置くとか、そのいろんな自分の中でのバランスを考えておかないと。
そうですね、近藤さんね、うん、
はい、
だから安易に湖の横に置けばいいわけじゃないよってところですね。
そうですね、
これ多分これあれなんですね、ここまで来て、まあ、最初の説明聞いた時は結構、はい、叩き合いの、まあ、ゲームなのかなと思ったんですけど、 でもこれ意外と、
うん、
な本当将棋みたいな緻密な、
はい、
こうものを立ててって戦うっていうよりは、うん、こうなんていうんですかね、こう細かなルートのなんか自分の中で成立させていくゲームなのかなって、
はい、相手とっていうより自分の中でどううまく駒を回すかっていうのが難しい、はい、
最初なんかガチのタイプなのかと思ったんですけど、うん、聞いてたらあれなんか違うんだって。
あーいいですね。では次の話になるんですけど、はい、戦闘は有益かどうかっていうポイントですね。
はい、
うん、
すごい、ね、ちょっと今自分がすごいと思って
素晴らしいですよ。
実はですね、このゲームにおいて戦闘っていうのは非効率的なんですよ、はい、できたらやらない方がいいんですね。もうよっぽどじゃない限り、ゲーム終盤まで実はほとんど戦闘は起きない。
はあ、うん、場合によりきりですけど、その
ほう、
まあ、資源タイルを奪いたい時とかは、あと手近な場所にいる場合とかは騎士を使って、
うん、
まあ、ボコボコに滅ぼしたりとかはしますけど、
したいんですけど、そもそもこのゲームではですね、さっき言ったように戦闘を簡単に回避できちゃうから、
はい、
ね、まあ、2つ置いておけばいいだけなんで、
は
い、
そう
なので最初はですね、まあ、できるだけ相手の陣地に入らないように平和的に陣取っていくんですね。自分の陣地を広げていこう広げていこうとするんですよ、
うん
うん、
なので、まあ、途中までね、まあ、終盤まではほとんど戦闘起きずに、
はい、
終盤で一気に奪い合いが発生。
ああそうですね。
で極論を言うならばね、終局を予想して言ってたりとも無駄がないように動かしていかなくてはいけない。これがまあいわゆる詰め将棋の部分ですよね、
うんうん
うん、このヒリヒリどころかもうね、もう睨み合いですよ、
うん、
中盤は特に、まあ言ったらもうそのボード上にね、地形タイル上にもう自分たちの駒がうわーっと出るわけですよ。村も合わせて城も合わせて要塞も騎士も全出動するわけですから、そうなったらもう所狭しになるわけじゃないですか、
うん、
はい、
そうなったらもうその誰かが一手番やるたびにも超睨みますよ、
うん、そうですね。
何でそこ置くの。
私が何回グミミにね、何回睨まれたか。
もう今 3がなくなってました、ね、
グミゾーに
グミゾーさんに、ね、
グミさんがグミさんがよく叫ぶ叫ぶ
本当に。
マミさんそこ私今置こうと思ってたの。
そうですよ、
でもまあそういう風にね戦いをしてくれるじゃないですか、
うん、
そうしたらあの漁夫のりというか、まあ、こちらはこちらで平和
の、そうですね、ちばみさんね、漁夫のりもこのゲーム結構狙えるんですよ。
はい、
でもあれですね、これ2人でやった時と他人他の4人とかでやった時ってまた全然変わりそうですね。業務が結局発生するのは要は3人以上ってことですよね、
うん、そうですね。2人やったらまあお互いしか利用できる人はいないんですけど、うん、まあ、4人やと3人利用できる人がいるんで、
にやりっていう、ね、瞬間が来るわけですよね。
そうですね。
なんか城を建てるとそこの城のところに騎士を置けるようになるんですよ、
うん、
なのでそのそこの城からしか動けないので、
う
ん、離れてればあんまりだし、その城がいっぱいになっていくとこの城では動いてるけどこっちの城手薄だみたいな、じゃあこっち側で動いてれば、はい、あの私たち手広く広げられるぞみたいな、そういうなんかところがあるんですよね。
うん、
ここのこの辺りの城で2人が争ってるけど、じゃあ私はこっちで何もしてないから陣地広げようみたいな、
あれですよ、例えばカオリンさんのね建てた家の横にですね、急にあの自衛隊の基地が立つようなもんですよ。突然ですよ。
怖いですね。
そう、昨日まで平地だったのに突然ですよ。
突然、
そうめちゃくちゃ怖いでしょ。
一晩でみたいな。
それ昔だから
めっちゃ怖いですね。
それがね、それがねこのゲームでは平気で発生するわけですよ、
はい、うん、
城横に建てられちゃった日にはやばいこの村守らなきゃっつって一生懸命騎士をそこに配置したいんですけど、間に合わなかったりするんですよ。
そうですね。
一気にその城から兵士が出てきて滅ぼされたりするんで、もう行って行って本当に一生懸命考えるわけですよね。
いやでもそんな中あの火花を散らしている時に、うんまあ、私は郊外に住んで、
うん、
あの悠々自適に村を建てまくるっていうのも楽しかったりね。
うまく自分の陣地を入ってこれないようにまとめちゃえばもう村建て放題であの資源タイル取り放題でっていう風になるので、うん、うまく本当にそこをどういう風に要塞と岩とのところをどうやっていくかってとこですね。
うんそうですね。
でもあとポイントとしてですね、一度に建設できる騎士の数っていうのも任意なんですけど、そちらもですね注意ですね、
うん、
これ何を言ってるかというとね、話戻しますけど騎士をどんどん広げていきますよと、うん、ねこうやってね、で広げた時にじゃあ村にします、ワンアクション使って私はこの騎士たちを村にします、そして得点をもらいますって時にですね、もちろん全部もできます、
うんうんうん、
し一部でもいいんですよ、うん、なんでまあ得点欲しいんだったら全部のこの自分の出した騎士駒を村駒に変えたいじゃないですか、そしたらいっぺんに点数入るし、うんうんうん、っていう風に思うんですけど、効率を考えればですね、騎士をどんどん進めて領地を広げたいんですよね、
うん、
ところがそうなると隙が出てくるわけですから、
うん、
でじゃあまあ村にしてとりあえず得点だけでも持っとこうかなと思った日にはですね、隣に敵の兵士がいてごらんと、
うん、
ね、しかもそいつが次のターンでね1体侵入してきましたよ、
うん、
と思ってまだまあ大丈夫、1対1だったらまだ村は滅ぼされないと思ったら、うん、その横にいたまたねもう一つの相手の騎士駒が入ってきて、せっかく自分が村にしたところが滅んじゃうと、
うん、
だからどんどんどんどん騎士を広げて一気に村にする、これは得点として稼げます、でもじゃあその村は誰が守るのっていうのも考えておかないと月として生じてしまう、
うん、
そうですね、
だから一部だけ村にして他のは騎士としてまだ置いとこうとか、
うん、
っていう風に考えなくてはいけませんよと、
ね、
うん、
でも守ってばっかりいると騎士の人手 不足が
にも発生しますから、まあ、そこら辺はね自分で実にねその、まあ、経験がまたものを言ったりする部分でもあるんですけど考えなくてはいけません、
はい、
はい、
いや
でさらにですね、まあ、次のとこなんですけど、はい、探検アクション、これもチュパミさんとグミさんはですね探検アクションもう何のことだっけって多分覚えてないと思いますけど5つ目に説明したこのね、はい、探検アクション、はい、1体の自分の騎士駒をですね、うん、ゲーム上から捨てて、もういいですよ、もう窓からそこに放り投げて、
はい、
ゲームから捨てることでですね、はい、なんとゲームのルールを無視して移動のルールを無視して、
はい、
一気に別の敷地に、ね、まあ、もちろんこれは外側じゃないとダメです、これもスモールワールドと似てますね、
うん、
このボード地形タイルの一番外側の任意の場所から始めることができるんですね、
うん、
これはですね逆転としてはかなり有利ですね、
はい、
だってここにね移動してあ、ね、相手の陣地に一気に侵入してそこに城を建ててしまえば、
はい、
もうこれ拠点としてもう大活躍ですよ、
やられた側はしかもめちゃくちゃ恐ろしいですね、
めっちゃ嫌ですよ、
だってもう自分のところに入ってこないと思ってたのに、
こことここにあの砦を建てて、
うん、
要塞ですかね、
うん、
要塞を建ててあこれでもう誰も入ってこられへんやろって思ってたら、
うん、ここってどこここでどこですか？
いや、まあ、隅っこの方にね、
はいはいはい、
その、自分の敷地みたいなのを作ってたら、
うん、
で、要塞も建てたから、陸打ちからは入れないだろうっていう。
そうね、もう攻められないだろうと安心していたところに一気にワープして入ってくる。ところがですよ、
はい、
ね、まあ言ってしまったら一つ騎士駒をね、窓から投げてるわけじゃないですか。うん、
はい、
うわって、このゲーム7つしか自分の騎士駒ないのに、6つになる。そしてワープしたらワープしたで相手の陣地でもあるわけですから、
うん、そうですよね、
もちろん危険なわけです
よ、簡単に作ったとしても簡単に落とされる可能性があるわけですよね、
まあそれはそうですけど
ね、相手が拮抗するためにね横にわざと騎士駒とかをね2個配置してたりするわけですよ、はい、いつでもお前なんか滅ぼし
たるぜと、やったとって
村にしてごらん、じゃあ滅ぼしてあげるからっていう風に置かれたりするわけですよ、うん、ってなったらもう言ってしまうと騎士駒2つ無駄にするんですね、
うん、
ゲームから除外した分とそこにもう置き続けなきゃいけない、う
ん、守らなきゃいけない分ってことです ね、 ね
っていうので言うともうこうなるともうほぼ逆転はできません、
うん、
っていうまあ諸刃の剣がこの探検アクション、
雑ですよね。なんかあの、うん、自分の援軍みたいなのが近くにいるから、まあ、拮抗してる状態の時に、まあ、起死回生の一発と言いますか。
うん、はい、でも本当に、相手も騎士駒が不足するので、はい、意外とあの、相手が騎士駒を持ってない城の近くのところにコーンって出てくると、意外と立てられたりもします。うん、この状態で騎士駒はここになければ、もう倒しに来れないので、先に立てちゃえば、もう侵入してこないっていうのもあるので。
うん、ま
あ、
使うタイミングもかなり選ぶけれど。
使えば結構強いです
ね。なるほど。
でですね、まあ、さらに、まあ、次の話ですけど、
はい、
他のプレイヤーが手を打っている間、まあ、暇だったりしますよ。カオリンさんなんかはもうコマで遊び出したりしますよ。
はい、
でもこのゲームそんなことをしている暇はまずないです。
ないですね。
他のプレイヤーが手を打っている間、できるだけマップを全体をですね、よく見ておくと、
状況が逐一変わるから、
相手の一手だけで自分のやろうとしていることが全て変わってきますから、
はい、
でピンチもですね、意外な手で出せられる状況になるかもしれないですね。意外と抜け穴があったりするわけですよ。
うんですね。
でもっと言うとね、私の経験上注意していただきたいのは、白駒の後ろに騎士が隠れている可能性がある。
見えなかったです
ね。大きいですもんね、これね。
そう、白駒がでかすぎて
ちょっとね、
その後ろに騎士駒が配置されてるんですけど、全然見てなくて、その横に村なんか自分の村建てちゃった日には、
いたのかいって、
あ、いいの取っちゃうよっつって、まあ、あ、見えてねってっていう風にですね、白駒の後ろもよく確認するためにですね、はい、ボードはできるだけ見ておきましょう、
はい、だいぶあれですけどね、はい、
でゲームっていうのは60点先着勝ちではないっていうさっきのポイントも注意しなくてはいけないですね、
うん
うん、で最終的に手元の余ったこのサブ VP、 こちらもですね点数になるので、
はい、
これを忘れないでいただきたい、
うん
うん、言いましたよね、サブ VP だけ集めててもゲームは負けますよ、
はいはい、
ところが60点いった人は勝ちなわけではないんですよ、
うんうんうんうん、
やったら60点以上私取ったら勝ちではなくて、うん、その一周が終わってで、じゃあ皆さん手持ちのサブ VP も全部、計算してくださいってなったら、意外と実は60点以上取った人が何点差かで負けることもあるんですね。だから相手のですね勝利点っていうのもちゃんとチェックしなくてはいけない。
もちろんサブ VP の方はあのこっちのメインの方にさせてない分点数低いんですよ。隣に書いてある黄色い方じゃなくって白い方の得点で、基本的に全部2点少なくなってるんですよ。
そうです。サブ VP としてはですね、森なんかは本来3点の価値があるんですけど、1点にしかならないですね、ゲーム終了時には、ね、山なんか0点ですよ、
はい、
持ってても意味ないんですよ。でもメイン VP に変換しようと思ったら山は2点森は3点っていう風にね、数字違うんですね。なのでそこら辺はね、うまく考えてもらわないといけません。
はい、このサブ VP のこのタイルはオープンですか？
あ、すでにオープンです。他のプレイヤーに見えるようにしなくてはいけません、
はい、うんうん、じゃあその自分が60でいったからって言って、あれ入れられたら負けちゃうっていうのも分かるわけですね、
うん、そうです、
うん、
だからあなたみたいにね、駒をどんどんどんどんね、なんか積み木のように並べている場合じゃない、それはもう絶対負けるから、はい、
分かりました。
100% 負ける、
はい、
はい、
そんなことしてる暇はないと、
はい、
まあ、ここまでいろいろとね、まあ、ちょっと感情込めて説明して、はい、きました。この名作バロニーですが、はい、まあ、もちろんありますよ、いつものあのコーナー、
はい、来ました、
はい、ひばみさん何ですか、はい、やってみてください。
ボンビちゃんのあえてデメリットを言うコーナー、
ゴロアリース元気ねーし。
ちょっと自信なさげでしたよ。
なんて言おうかなって
ネガティブなねことを言っちゃうよコーナーですね。はい、まあ、このゲームにおいでのあえてネガティブなところ言ってみようと、
はい
ね、
はい、
全部を褒めればいいわけじゃないから、うん、何か悪いところももちろんあるんでしょ、もみさんっていうのであえて言わせてもらいますけど、
はい、
まあ、このゲーム、まあ、さっき言ったように初期配置でね、選曲がね大きく左右するんで、うん、初心者と経験者を混ぜて遊ぶのが難しい、
ね、そうですね、ちょっとさっき聞いててちょっと思いました。
うん、今カオリンさんがじゃあ一緒にやりたいってやったとしたら、おそらくですけど勝つのはもう難しいかなとは思いますね。
カオリさんのイライラポイントがたまるかも。
あ、
そうですね、だから
初心者の人にはちょっと、
初心者同士でや
る、ね、
初心者同士で遊ぶでもいいですし、例えばこの土地タイルを並べるのに初心者の人が ね、知らない状況でやってもらうとか。
ああ、いいかもしれないですね。
うん、白駒なんかも、ちょっとね、その、立てていくのも、やっぱり順番をね、公平にじゃんけんとかではなくて、はい、うん、まず、初めてやるカオリンさんを一番として立てていってもらう
と。あ、逆じゃないですか、それ。でも、経験者の人を見て、で、カオリンさんが、
あ、こっち最後に3つ立てる、
ね。最後に3つ立てるっていうのも美味しいですけど、とりあえず途中手番はなしですね。
うん、ああ、そうですね。
うん。っていう風に、ちょっとバランスを保ってもらうとかね。うん、もう私、極論言ったら、もうね、初心者の人は全部ね、みんなのやつも全部並べちゃっていいんじゃないかなって思います。
ああ、それはいいかもしれないですね。
経験がかけ離れてるならね。
うん、はい、
うん。ちょっと2回目、3回目の人がいるんだったら無理だけど、ね、全然違うんだったらもうそれでもいいかなと思いますけど。
う
ん、
そうですね。
うん。っていうのと、次、禁止事項が多い。
うん。
うん、このゲーム、まあ、どうしてもさっきの戦略にもつながる部分でプラスのポイントとしても言いましたけど、うん、逆に言えば禁止事項が多すぎて、そこを忘れるとですね、えらい目に遭います。
はい。
そこ置けないよってなったら、ちょっと待って、私ここに置くためにすごい、自分のターンを消費してまでここに来たのに、じゃあダメじゃんってなったら、かなりこれは不利ですよね。
うん、まあ、そのゲーム進行上もかなりあれになってくるわけですよね。
うん、そうです。かといって聞けないじゃないですか。
ええ、
ここ置けるのって聞いたらバレちゃうから。
うん、っていう。
そう。なんで、このね、ルールとして、まあ、サマリーね、ちゃんとしたもので、はい、サマリーは用意されてますけど、これをちゃんと見て、禁止されている部分っていうのを理解してゲームを始めましょうと。はい、そしてインストする方は、ちゃんとそこ分かったって、ちゃんと聞いた上で、ゲームを始めてくださいねと。
はい、
うん、そうですね。で、次ですけど、はい、ダウンタイムの尺、
うん、
これが長い、
うん、
とにかくダウンタイムが長くなっちゃいますね。
うん、
で拮抗してくる後半はですね、うん、まあおのずとやっぱダウンタイム長くなっちゃって、うん、まあカオリンさんとグミさんとはもう遊びたくないなって思ってます。
遊んであ
れなんですよ、リスナーの方には初めて言いますけど、あのカオリンさんグミさん用の砂時計っていうのがうちには常備されてるんですね。
いや、初代は私だったんです。
そう。初代はカオリンさん用の砂時計だったんですけど、はい、まあ今はもうグミさん用
で。そうですね。はい。私、だいぶ治りましたからね。
1分時計。
はい、1分時計。
それぐらいあなたたちは非常にダウンタイムが長い。
そうですね、ダウンタイム
が。いや、私はもう格ゲーにしたいですよ、もう。もう最近だからやってないから、考えられるほどもう。
まあ、ダウンタイムがダメなのとかね、いいじゃん、それも楽しんでるじゃんっていう、まあ論点は別として、うん、ね。まあ、どうしてもダウンタイムが長くなってしまいがちなゲームですよね。適当な一手でもう負け確ですからね。
そうですね。で、また考えるのが楽しいんですよね、これ。
考えるのはね、ちょみさんね、うん、
はい。
考えててみんなが驚くような一手が思いついた時がものすごい脳汁出るんで。
そうですね、
ドバーってなりますから。うん、
で結構みんな考えてるから、あ、私手番終わって、どこ動いたみたいな。
そうそう。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。
あ、だったらなおさらちょっと初心者の人と経験者の人は辛いかもしれないですね。
辛いですね。
うん、
うん、そして4つ目ですけど、うん、2人プレイに向かない。
あ、
うん、2人プレイ、要はこれアブストラクトなんでね、まあ将棋やったりとか、はい、オセロやった時に感じたこと多分あると思いますけど、もう勝てねえじゃんって時あるじゃないですか。
もうほとんど黒だよみたいな。
6手番先で私負けてんじゃんの時あるじゃないですか。
空中決戦。
それがね、発生します、はい、場合によっては。
うん、
まあ、終盤間近になると本当に絶対に追いつけない状況っていうのが発生するわけですよ。
うん、
まあ極論言ってしまうと、サブ VP が完全に負けている状態でね、うん、あ、もう相手がまあ変換してしまったらもう負けるじゃん、
うん、
でも相手ももう変換する気満々だったりしたら、もうこの後やっても意味ないっていう状況がどうしても発生することもあるので、はい、盛り上がりに最後ちょっと欠けちゃうんですね、2人でやると、
うん、
もちろん面白いですけど、うん、だからやっぱ3人以上でやるのがマストかなと思いますね、うん、このゲームは、うん、
なるほど、
はい。まあ、続いて5つ目なんですけど、アブストラクトのウォーゲーム特有のムカつき。
特有か。
悔しさですよね。
あ、
まあ、例えばこのゲーム、ダイスゲームだとしましょうよ。
はい、
村を焼くにもダイスで、ね、4以上の出目が出ないと焼けませんよだったら、
はい、
ね、4以上出されても、ああ、もう運なかったなみたいな話じゃないですか。
はい、
でも、アブストラクトなんで、もう完全に自分のミスなんですよ。
あ、
うわ、なんで私ここに騎士を残しておかなかったの、ちゃんとミスなかったのという。
驚いて帰ってくるわけですよ、全部が。
全部です、
ね、
もう村焼かれても出し抜かれても負けてももう全部、
それは
まあ、それが楽しさだったりするんですけど、それが楽しいん
ですけど、確かにダメージすごそうですね。
好きな人にももうすっごい好きなんですけど、
ね、もう自分がって、ね、なりたくないために相手を責めたりね、モミさんなんでもいたの
これ負けたら灰になりそうですね。
はい、なります。でゲームはボードゲーム終わった後によくあるね、はい、感想戦であるじゃないですか、はい、ね、このゲームここがいいね、はいはいはい、とかいう、このゲームねほとんどね自分がいかに勝ってたかっていうのを全員がね主張しだしますから、ね、全員
ちゃんと考えてできてたんだっていうことを
主張した
い、
ね、勝利でもこんなに貯めてたからあと2手番だったんだって、
じゃあ誰かに知ってもらいたい、
みんな本当に傷つくことを恐れるからですよね。分かってるからですよね、自分のせいだってのが分かってるから。
となるとどうしたいですか、もう一度遊びたくなるでしょ、
まあ、そうですね、
うん、
次こそは勝つ、だって次ランダムに地形配置されるわけだから、
ええ、
手番によってはスタピーさえ取れば私次あそこに置けば勝てるかもしれないっていう風につながるわけですよ、うん、思考が、
うんうん、
だからこのゲームアブストラクトなのにリプレイ性が非常に高いんですね、
うんう
ん、っていうのがね、まあ、ネガティブな部分からちょっと無理やりね、うん、ポジティブにね、まあ、
できたら同じメンバーでこう何回かやって
やりたいです
ね、やりたいね、
リベンジ
あの時の恨みを、
うん、ただね同じメンバーでね4人でやるとしてもですね、はい、私が最後に伝えたいね、
はい、
ネガティブな部分ですよ、
はい、
これ本当にネガティブなんですけどね、
はい、
このプレイヤーに渡されているサマリーのボードあるじゃないですか、
はい
はい、
それぞれにキャラクターが描かれているわけですよ、
こういう
キャラ
クターが、ああ、ね、
まあ、それぞれね、まあ、おそらく男爵だったり公爵だったりするわけでしょうけど、
はい
うん
はい、
そのイラストのうちの1枚がですね、明らかにハズレの親父が描かれてる。これ酔っ払ったおっさんみたいな
キャラ、すごいですね。
確かに、
ね、あのちなみに私の手元にあるのは赤いコマのものですけど、結構イケメンな、
イケメンでしょ、
はい、
私着るやつですけど、かなり美人な、
美人でしょ、
いや、うちはなんかサブカル系の男の子です
ね、ね、かなりいいイケメン
一人酔っ払い混じってます、
ね、なんかちょっとお酒飲んで上向いてアヘって言ってる。
そう、しかも指定定まってないんですけど、
いや、でも
これ若干ね、酢豚さんに似てるんですよね。
え、これですか。
このハズレはどうなんだっていう、
すごいですね、前歯欠けてますしね、
そうでしょ、
でも遠くから見たらちょっと大きにも見えますよ、
見えない、大きってキングダムのね、はい、漫画キングダムのね、
キングダム、
よく私分かったな。
でも
似てねえし、
これが伯爵とかちょっと嫌なんですけど、
一枚ハズレがあるっていう、これはちょっとね、私としては
ネガティブな、絶対あの片方の手で、片方の手であの女の尻触ってますね、
触ってますね、
イラストとしてはね、
そうですね、
どうしてこれにしたんですかね、全く
謎ですね、
こう来てこう、やっぱでもイケメンばっかり、イケメンイケジョだけだっていう、
出だしからちょっとねテンション上がらないですよね、っていうのがまあいろいろありましてのネガティブな部分でしたが、
はい、
まあ、それを差し引いてもこれはかなり良作ですね、
うん
はい、
楽しいですね、
ありがとうございます、ね、とあるサイトに書いてたんですけどね、まあ、もうこれもうその通りだなって思ったんですけど、このゲームにとってもっと最も大事なリソースって何かって言ったら、
はい、
その手番、自分の手番におけるワンアクションという行動自体なんですよ。これが一番大事な リソースになるんですね。
うん。
うん。この、行って行って、その毎ターンギリギリの選択が迫られる、一手というものを使って、ね、自分のね、その有利になるように動かさなくてはいけない。
うん、
それを突き詰めたのがこのバロニーではないかなと。まあ、その通りだなと思いましたね。
うん、
まあ、私自身もその、うんうんうねりながら、まあ、悩みながらですね、相手の思考を読んで、
うん、
あの人はきっと次この手を打ってくるはずだ。
うん、
調子乗りだから、村を置いといて、騎士だけ飛ばしてくるはずだと。
はい、
そういうのをどんどんどんどん考えてですね、
うんうんうん、
その裏をついて私はワープして裏から逆転狙うぞとかっていう最善手を考えて巻いて番楽しめるゲーム、
うん
うん、まあ、今後もですね、ここまでその絶妙なバランスが取られているアブストラクトゲームっていうのはね、おそらくそうそう出てこないかなと思いますね、うん
うん、なるほど、
はい、っていうところで、
はい、
はいはい、ではね、点数の方に入っていきますか、
はい
はい、
はい、じゃあ点数、今回の点数の、はい、もちろんね、ね、ひね、そんなもんね、もちろん誰がね、はい、決めるかって言ったら、はい、それはね、久しぶり
の
かおりさん、
はい、
100点の指標を決めてください。
いや、今日、もしかしたら来るかなって、とは思ってたんですけど、
はい、
ひょっとしたらってことでやっぱ来ましたね。
心なしかなんか、あれですね、雨も止みましたね。
そうです
ね。あ、本当だ。
説明中、すごいあの、効果音、天然効果音が何度も入ってましたけど、
そうですね。
やめましたね。
やめました。
どこ、どこって。
何ですか
?100 点、久しぶりのことすぎて、なんか何、思いつかないんですけど、
はい、
まだちょっと考えますよ。
うん、
ですね、
はい、
まあもう夏ですから、
はい、
まあ何かって言ったら、 花火大会。
ああ、いいですね。
素敵やん。それ浴衣？浴衣？
浴衣で。
あ、浴衣。
女子は浴衣。
あ、女子は浴衣。男性の浴衣がいいな。
そうね。
ジンベエなし。
あ、ジンベエ。ジンベエは OK。ジンベエは OK。
体毛が薄さ。薄い。
体毛？
はい。
そこ？
体毛の薄い人はジンベエも可。
可。なるほど。
体毛の濃い人はダメなんですか？
いやー、
でも確かに。キャラによる。
キャラ欲しいかな。
じゃあ、浴衣を着て、男女で行く花火大会を100点として。
あ、もちろん、
これ付き合ってるの付き合ってないの付き合ってる。
いや、他人数でも OK
です。え、あれじゃないですか、付き合うか付き合わないかの時じゃないですか？
他人数だとしても。だとしてもね。
他人数
だとしてもね。
あ、それからね、ちょっと、いい感じになりかけてる2人と、あと、それを知っている4人の。
4人いいですね。
これ
いいね。
ちょっと途中で言うんでしょうね。俺たちはあっち見てくるからお前らここでいろよみたいな空気読んだりするんですよ。
違うね。ジュース買ってくるぜみたいな。
ねえ、いいですよ。青春ですよ。
私その流れで振られた経験あります。
恐ろしい。それ恐ろしいですよ。それ意外と
男友達が目で合図してくるんです。ウインクしながら、お前ここで告れよみたいな。私は高校生の頃です。
背負っちゃったのに。
徳島の花火大会ですよ。オッケーっつって、オッケーだよ任せろっつって。5分後ですよ。雨降ってましたよね。振られた挙句に雨降り出しましたから
ね。逆にすごくないですか、
ドラマ的。
振った側の女が、私、あの屋根あるとこ行くけどどうするって言われて、ああ、俺ここ残るわ。
じゃあ雨打たれて。そんな
甘酸っぱい。家帰ってから、TOKIO の振られて元気を聞きましたから。元気ならなかったです。
いや、まさかそんな思い出を引き出すとは思
いませんでした。それは100点としないけど。100点として、花火大会100点として。
花火大会100点として。
はい、じゃあ、グミさんから。
うわ、きついな。その花火大会いいな。いやでも150点かな。
ああ、バロニー150点。
大体私その時見守る側なんで、
はい、あ、なるほどね。花火大会、ね、
そっちだ。
バロニーのことじゃなくてね、
そ
花火の
こと、ね、花火ね。花火のこと
だよ。花火ね、ね、なんか見守られてる方になれるんだったらもうちょっとあれだけど。
大え、バロニーの話は、
バロニーの話聞いてくるんだ。
もう花火大会に思い入れが、
いやいや、もう皆さんの今入って、つばみさん、
ですね、そのね、なんか絶妙な関係の花火大会を100として、
はいはい、
150。
あー、かぶせてきた。
はい、いや、もうなんか見守る側やと面白いんですけどね、見守られる側にって考えるとまあないですけど、
いいよその花火の話。
考えるとなんかめっちゃ気恥ずかしいなって。だってあとの4人私たちのこと知ってるんでしょ。
知ってるんでしょ。そうですね、確かにね、
めっちゃ気恥ずかしいんで無理です。2人がいいな。
バロニーは、
あ、バロニーは4人がいいな。
バロニーは4人がいい。バロニーは4人がいい。
花火大会は2人がいい。
君らあれなん、バロニー嫌いなん。
150つけてますやん。
150
つけてますやん。
結果ね、
どうぞ
どうぞじゃねえよ。
では私いいですか。
はい、
まあ、私、まあ、言い出しっぺですけど、
はいはい、
まあ、花火大会を100点として、まあ、バロニーやってないので、まあ、今までの話を期待値ですね、
はい、
としたら、うん、80点です
。あー、80点ね。
いや、なぜかって、ちょっとそのストイックすぎる部分が、その嫌になってしまわないかが心配です、私は。
あ、なるほど。
あの要はやられたことにすごいうわーって なりすぎて、はいはい、その嫌だなっていう気持ちが刺さないでもないのかなという、
あ、
ストイックなゲームっていいところでもあるじゃないですか、そういう部分って、うん、でも気も感情が入りすぎちゃって、うん、はい、うんとかだったらあーとか言えるんですけど、
はい、
自分に返ってくるダメージがあまりにも大きいから、
はい、
もういいやってなりそうな気がしないでもないんですよ。
確かにそれはあるかもしれないですね。だってあの
そうですね、
あのもみさん、あの私と動物将棋をやってちょっとボコボコに負けちゃったんですよ、はい、うん、もみさんがね、そしたら二度とやってくれなくなった。
でこれもそのストイックさすごい伝わったので、
そ
で、はい、そのボコボコにされた時に立ち直れるかなっていう気はします、はい、
あんたには負けたよと、
まあ、初心者でも今までもこう経験者と初心者でやって、
はい、
まあ、やってまた もう一回やって成長できるっていうのもあるけど、うん、あのボッコボコにされてもういいってなるゲームってあるじゃないですか、うん、やっぱり
ありますね。
それに入っちゃわないかなっていうのがちょっと、
ただなんかバルニーの場合は結構その2人だったら結構それ強い気がするんですけど、4人とかになると1人だけがボコボコにされるっていうのはあんまり、結構みんな平等にボコボコにされる、
まめなくボコボコにされる。
そうなんですね。
だからそこは強くないかもしれないなとは思います。
なるほど。
じゃあ
もみさんは、
私ですか。
うん、どうした、どうしました。
そうですね、まあ点数はそうですね、まあ花火大会が100点だとすると、
はい、
まあ、花火大会って花火祭りですよね。
花火祭りですね、
はい、まあバロニーはまあ300点ですね。
高い。高いですね。
私ね、お祭りね、嫌いなんですよ。
なんでですか。ゲームマーケット
さっきの話から聞いてもそうですけど、もしかして好きじゃない。
嫌いです。私ね、人混みめっちゃ好きなんですけど、
はい、
祭りが嫌いなんですよ。
なんでなんですか。
普通逆じゃない
ですか。普通逆ですよね。
人混みはね、安心するんですよ。あの大阪駅、特に大阪駅ですよ。
寂しがり
やか。私専門学生の時、大阪駅の柱でずっと立ってましたからね。で、人混みずっと見てましたから。
大道芸
会。なんでですか。
あのね、みんなね、嫌そうな顔して歩いてるんですよ。人混みって嫌そうな顔して、
まあ、
そしたら私だけじゃないんだなって思うんですよ、
大阪駅は特にね。あのちょっと足引きずった人たちがみんなね、
そうだったりするんで、ね、怖いな。なんでちょっとね、そういうのを考えたらね、なんかワクワクするというか、心落ち着くというか。なんで人混みは好きなんですけど、お祭りはね、みんな幸せそうでしょ。
やっぱさっきの話引きずってるじゃないですか。
腹立つなよ。
出したいにしちゃダメって言っときながら。
そう、そしてもみさんもバルニーの話してねえし。
そうですね。
本当にあのあれなんですよ、お祭りなんかあれですよ、今ちょうど夏だからこの話題しますから、はい、あのなんかちっちゃい子がね、なんかかき氷とかね、
はい、
なんかあのチューチューするやつあるじゃないですか、
ね、
はい、ああいうのをこう片手だったらいいけど両手とかに持ってウエーって走るわけですよ。もうテンション上がっちゃって、ほんで私の膝とかにビチョーとかつけるわけですよ。で謝りもせずにダダダ行くんですよ。お祭りだからいいと思ってやがんのね。
いや、思ってやがんのね。
本当にあの花火祭りの話になってってるけど、バロニーは、
バロニーいいよもう。
じゃあお祭りは嫌いなんですね。
お祭りは嫌いです。
ああ花火は、
花火は好きです。
花火は好きだ。
綺麗な、
ああ美味しかったですね。じゃあもう、私が花火だったらもうちょっとあれだったかもしれないですね。
まああのさっきね、あのカオリンさんが言ってた通りね、今いいこと言うなと思ったんですけど、その、はい、まあ要はこのゲームって好き嫌い分かれるんですよ。実際にあのゲームされた方のレビューの中を見てても、
はい、
なんかやたらね、その宝石のきらめきの作者だから煽られてちょっと楽しみにして遊んでみたけど、思ったより私は楽しめなかったなって人は何人かいるんですね。っていうのもやっぱりアブストラクトな部分と、どうしても自分じゃ勝てないかなって思っちゃう人が出てきちゃうと。そしてさっきグミミさんが言ったようにね、まあ4人でやる分には、そういうところも緩和されてますから、うん、そこら辺を新たな戦略として立てれば、
はい、
より楽しめますよと。
うん、
っていう意味では、私はまあ、含め、全部もろもろ含めて300点かな、と思いますね。
なるほど。
うん、まあこれ1時間弱ぐらいで終わるんですよ。
はい、
うん。ですけど、もうなんかね、2時間以上遊んだような、もうなんだか3時間ぐらい遊んだようなね、非常に深い時間をですね、堪能できるんですね。このゲームの深みっていうことが感じられるこのね、時間はね、
はい、
ほんとボードゲーマーにとっては至福ですよ。だし、まあ、他のゲームとはまた違った渋み、深みっていうのがありますんで、
コーヒーのようですね。
そう、だから将棋とか、
はい、
囲碁とかっていう好きな人にはぜひ遊んでもらいたい。
渋いんですね。
し、そう。だし、まあ、こういうアブストラクト私ね、ちょっとノットフォーミーだって人もね、ちょっと一回遊んでみてほしいかなって。
あれですね、あの、優しくしてほしいですね、初心者には。
そうですね。
ちょっと。
ああ、そうですね。
そこはぜひ考えていただきたい。はい、あまりね、あの、経験者がガチでね、挑んじゃダメ、特に女子にはやっちゃダメ、
攻め攻めでね。
そうです。てな感じでね。
はい。
で、あと、あの、地形タイルですけど、これあの、自由に組み替えれるんで、はい、あの、とあるサイトなんかではですね、こうやって、ほら、
あー、なるほど、飛び飛びで
飛び飛びでね、地形タイルを配置したりして、まあ、穴を作るわけですね、
はい、はいはいはい、
まあ、こういう穴がある状態で遊んだりしてて、まあ、これはまああの説明書とかには全く載ってないんですけど、確かにこういう遊びしても面白いなって思うんで、まあ、ちょっと飽きてきたらこうやって遊んだりもできるんで、ぜひぜひね、いろんな遊び方してもらいたいかなと思います。はい、じゃあ総合点、
はい
はい
はい、
いくつになりますかね。
いくつですかね。
150、80、300。
まああれかな、2人が言ったからこれは150かな、はい、じゃあ花火大会、
はい、
浴衣、
はい、
女子の方の浴衣は白、白色、
白はちょっと
つけてる、
つけてたらダメでしょ、白色
お前、つけてる中身はストライプであってほしい。
はい、つけてるのにストライプ履いちゃうの、
ダメですよ、そういう人はこの前の花火大会で。
なーに
ー、何言うなの、おい、
やっちゃった
やっちまったなじゃねえよ、何なんだ急に。怖いわこの人、
やっちまってないかもしれない、狙ってるかもしれない、
あなただよ、
やっちまった、やっちまってないってどういう意味、どういう意味だよ、
まあ、それ100点やっちまったの100点としてね、バロニーは150点でございます、はい、はい、はい、こんな感じで、はい、はい、まあ説明してきましたけど、
はい、
はい、まあ続いてね、ホラー映画のね、お話になりますが、
はい、
まあチュパミさんはいつもここでおさらばしていただいて、はい、はい、はい、チュパミさん抜きで、
はい、
グミミとね、カオリンと私の3人で説明していきますので、
はい、お送りいたしますね、
はい、はい、では一旦休憩、
せーの